説教、過ぎ去るもの、永遠のもの、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はですね、子ども祝福式もこの第二礼拝の中で行っていますので、特にそれに合わせた聖書の御言葉が与えられています。いつもマタイの福音書を読んでますけれども、今日は少しそこから離れて、ヨハネの手紙の第一ですね、これの2章の12節から17節を一緒に見ています。子ども祝福式でもありますので、次世代を育てるものとして、子どもたち若者たちに引き継ぐもの、また福音を伝えるものとして何を伝えるべきなのかということ、これを一緒に御言葉から受け取っていきたいと思います。でもちろんその次の世代にそれを伝えるっていうこともそうですけれども、まず私たち自身が一体何を神様から語られていて、また何をそれを渡していけばいいのかなっていうことを一緒にこの御言葉から受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ早速、聖書の言葉を読んでいきましょう。今日のヨハネの手紙の1の2章の12節から14節、12から14、ちょっと長いんですけどね、読んでみたいと思います。開いている方はで結構ですので、よかったら一緒に読んでみてください。12節から14節、いきます。せーの。子たちよ、私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。はい、こう書いてあります。ちょっと長かったですけれども。今日まずこの御言葉から受け取っていきたいことは、私たちは自分が何者なのかということ、それを最初に受け取っていきたいと思うんですね。私たちは一体何者でしょうか、それをこの御言葉で確認していきたいですし、またその神様から語られている私たちの姿ということを次の世代にもまた伝えていくのだということ、これを一緒に受け取っていきたいと思います。特にですね、この12節から14節のところでは大きく分けて3つの私たちの姿が語られていると思うんですね。で、まあ、そういうと子供、父、若者たちって書いてあるので、そういう姿なのかなって思うんですけれども、まあ、いろいろ入り混じっていますので、むしろそのこれは私のことかな、これは私のことかなっていう以上に、その内容からね、3つに分けて受け取っていきたいな、そういうふうに思います。まず最初に目を留めたい私たちの姿はどんなものでしょうか。12節に書いてあることに注目しましょう。イエスの名によってあなた方の罪が許されているからである、こう言っています。最初に私たちが知りたい、また受け取りたい自分は何者なのか、私たちの姿はイエス様に許され愛されているものだということです。まず私たちが受け取りたい自分の姿、そして次の世代にもあなたたちはこうなんだよって伝えていきたい、その姿はイエス様に許され愛されているものだということです。イエス様に許され愛されている私たちの姿を受け取りたいと思います。イエス様の十字架の福音、これを何度もそしてしっかり伝えていくということ、イエス様の十字架の福音、これを自分のものとして何度も受け取っていくこと、このことを一番最初にしたいと思います。私たちは何者ですか。イエス様に命を懸けて愛されているものだということ、皆さんにとってこれが一番のアイデンティティになっているでしょうか。あなたはイエス様が命を懸けるほど愛している存在です。このことをもう一度覚えたいと思います。このことを何度も何度もそしてしっかりと伝えていく必要がありますね。 1回ではなくて2回でも、2回ではなくて3回でも、そのことがその人にとって、そして私にとって本当に揺るがない一番のアイデンティティだって、私はイエス様の十字架で許されて愛されているものだ、まあ、このことを何度もよく確認して受け取りたいと思います。またこの許し、イエス様の 愛の約束というのは決して変わることがない、そしてイエス様の約束に基づいているものなんだということもよく覚えたいと思います。私クリスチャンホームで育っていますので、クリスチャンホームで育つ人あるあるだと思うんですけれども、そのイエス様にね、愛されている許されている言葉としては小さい頃から受け取って知っている、よく分かっている、でもその大人になってから知ったっていうと、ああそうなんだってこう衝撃とともにね、それを強く受け取ると思うんですが、そういう経験があまりないので、どっちかっていうとですね、その本当にこれこんなもんでいいのかなみたいなそういう心配が出てくる、そういう背景があるかなと思います。で、私はそこまででもなかったんですけども、割とそのクリスチャンの方で育った同じクリスチャンのね仲間なんかと話をしてみると、私は本当に許されているのかなって実感が伴ってないんだけど大丈夫かしらみたいなね、そういう思いで心配になるっていうのが、大体ね大学生ぐらいになるとあったりするって、よく聞くんです。で、私もその気持ちはね分かるなって思ってました。でも それこそ大学生ぐらいの時に聖書の学びをしていて、ある時にこのことに気づいてですね、ああそうなんだってこうほっとしたことを覚えてるんですね。それは何かっていうと、私たちが救われているっていうことは私たちの感情によるものではないということですね。あ、今日は救われてる気がするなって、明日救われてない気がするなとかって、そういうものじゃないって、今日はなんかね調子がいいので、あ、神様ハレルヤだなって、明日はちょっと調子が悪いので、今日はちょっと違うなみたいなそういうものではないということですね。私たちの救いはどこにあるんでしょうか。あなたの心にあるのではなくて、あなたの気持ちにあるのではなくて、イエス様が十字架にかかって許されたっていう、ここにあるんですよね。イエス様があなたを許したっていう、その約束にあるんですよね。私がそれを信じている気持ちが強いのか弱いのかって、そんなことじゃなくて、そんなちっぽけなことではなくて、イエス様が命を捨てたっていう事実にあるということです。イエス様がそれによって許しているっていう約束にあるということです。このことも合わせて私たちはよく受け取って、またそうなんだよって伝えていくことができる、このことが大切だと思います。まず最初に受け取りたい私の姿、そしてみんなに伝えるべき私たちの姿は、私はイエス様に愛され許されているんだということです。そして子どもたちにも、あなたは許され愛されているんだということ、このことを受け取るように伝えていきたいと思います。次に行きましょう。もう一つの私たちの姿、三つの姿はね語られていると思いますが、二つ目の姿は13節の後半のところ、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。また14節のところでも同じことが語られています。あなた方が御父を知っているからである。あるいはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。二つ目の私たちの姿は父なる神様、この世界を作られた創造主を知っているということですね。この世界は主が作られた、私たちの知っているこの世界は、知らないところも含めて全部、これは全部初めに神が創造されたものだということを知っている。聖書はそのように言って始まってますね。初めに神は天地を創造された、主が始めたからこれがあるって、主が始めたから私たちもあるって、主が始めなかったら何にもないっていうことですよね。このことを聖書は語っている。そしてあなたは作られたものだ、作られて主は何て言ったか、極めて良いと言った。この世界は良いものとして作られて、あなたは作られて極めて良いと言われている。このことが私たちが第二に知るべき自分たちの姿、私たちの姿ですね。また伝えるべき私たちの姿ですね。この主によって世界も自分もあるということ、また極めて良いものなんだということ、このことを私たちは知っていますか。そのことが自分のアイデンティティになっていますか。ぜひ確認したいと思います。またその方は私たちの父であるということ、 私たちは神様の子供とされているんだということ、そのことを知っていますか、またそのことを分かち合っていますか、ぜひ二つ目のこととしてこれを受け取っていきたいと思います。また三つ目の私たちの姿は何でしょうか。今の読んだところだと13節の最後のところ、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。また14節も最後のところ、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。こういうふうに書いてあります。三つ目の私たちの姿は御言葉によって悪いものに打ち勝つものだ、打ち勝ったものなんだということですね。ちなみにこの聖書の箇所はこの後ろの方ですね、この続きのところ18節以降のところで反キリストってね、新教条約だとタイトルついてます。要はその異端の教え、イエス様のことを認めない教えがどんどん出てくるって、そういう時代の中で、でもあなたたちは信仰を守って勝ったって、そういうふうに言ってるんですね。現在進行形なんですよ。そのことはずっと起きてる、でも勝ったって、そう言ってることに注目したいと思います。私たちも同じです。今この時代の中で生きている中で、私たちの信仰はいつも揺さぶられている、いつも本当にこうゆらゆらと動かされているところがあります。でも今日の御言葉は勝ったって、そう言っています。なんで勝ったって言うんでしょうか。それはイエス様が勝っておられるからですね。私はすでに世に勝ったのであるってイエス様が言っています。だから私たちはですね、勝つかもしれないし負けるかもしれないような信仰の旅路を歩んでいるんじゃなくて、勝ったと言われているんですよね。では私たちはどうして勝ったのでしょうか。またここではあなた方は強いって14節で書いてありますけれども、本当に強いでしょうかね。私はなんか自分のこととして考えてみたらとても強いと思えない。なんか私の信仰が強いかどうかって言われたら、強いか弱いかで言ったら強くはないかなっていう気はしますね。どっちかというと危ういっていうかね、なんかいろんなことあるとふわふわふわふわってなるような気がするし、その日の気持ちでもアップダウンが激しいのかなって、そんな気がします。でも強いって言うんですよね。それは私たちが強いのは神の言葉によるからだって、神の言葉がいつもうちにあるからだって、そう今日の御言葉は言っています。今言ってきたように、私たちはイエス様に許されて愛されているものだ、私たちは極めているものとして作られているんだって、この約束が、このアイデンティティが私たちのうちにあるから、だから私たちは強くされている、またその御言葉そのものが私たちを守ってくれるから、だから私たちは強くあるんだっていうことですね。イエス様が40日荒野でですね、断食をして祈ります。働きを始める前にそうします。でそれ終わるとですね、何が起こるかっていうと、悪魔がやってくるんですよね。で最後の総仕上げのようにイエス様に誘惑をしてきます。お腹減ってんだろうって、石をパンに変えてみろよ、お前神の子だったらできるはずだって、そう言います。イエス様は何て言いましたか。人はパンだけで生きるんじゃない、神の口から出る言葉一つ一つで生きるんだって、そういうふうに言いました。これ聖書の言葉ですよ。まさに聖書の言葉でイエス様は応答します。他にも二つの誘惑を悪魔はしてきますね。でもそれ一つ一つにイエス様は御言葉によって、聖書の言葉によって違うって、そうじゃないんだって、そう答えていきます。聖書の言葉が私たちを守る。私たちが強いか弱いかで言ったら多分弱いと思います。そんなに危ないもんだと思います。でも御言葉は強い、イエス様は強い、だから私たちは勝ったのだって、勝つか負けるか分からないんじゃなくて勝っているのだって、そういうふうに言ってるんですよね。イエス様が御言葉によって勝つように、私たちをこれからも守るのは御言葉によるんだということですね。このことを私たちは受け止めて、また次の世代にもそれを受け継いでいくのだ、伝えていくのだということ、これをぜひ覚えたいと思います。今日最初に語られていることは、あなたは何者ですか、自分は何者ですかということを伝えていくということ、私自身も知っていくということ、その姿は第一にイエス様に愛され許されているものだということ、第二に創造主によって作られて極めて良いものとされているんだということ、そして第三に御言葉によって勝つんだ、勝っているんだ、勝ったんだということ、 このことを覚えていきましょう。はい、じゃあ続きいきます。今度は15節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。じゃあ15節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。はい、今日2つ目のこと、私たち自身もそうだし次世代に伝えていくべきこと、第2のことは世も世にあるものも愛してはいけませんということです。世を愛してはいけません、そう語られています。どういうことでしょうか。世というのは、ヨハネはですね、ちゃんと意味をあって使っているんですね。なんとなく世の中とか世界をということではないです。ちゃんと具体的な意味があります。ヨハネの、同じヨハネが書いている福音書の一章のところを見てみると、一章十節でですね、そのことが書かれてあるんですね。まあ、簡単に言いますと、イエス様を認めないものということです。イエス様を認めないもののことを世というふうにヨハネは呼んでいるんですね。まあ、ですからここで何を言いたいかと言いますと、イエス様を認めない前提にあるもの、それを愛してはいけませんよって、イエス様を認めないその価値観、イエス様を認めないことで成り立っているその価値観やアイデンティティを、愛してはいけませんよ、こういうふうに言ってるんです。だからここでね、誤解が起きやすいので、よく確認しておかなければいけないことは、世の人々を憎みなさいと言ってるわけではない。世の人々を愛してはならないと言ってるのでもない。なぜなら、世っていうこのね、イエス様を信じてない人っていうのは、私たちもみんなそうだったからです。全員そうだったからです。一人残らずそうです。皆さん生まれてその瞬間からおぎゃイエス様って言わないじゃないですか。絶対に最初からはね、イエス様のことを認めているわけじゃないって。でもどこかで神様の憐れみによってイエス様に出会っていくんですよね。だから最初みんな世です。みんな世です。でもし私たちが世であって愛されていなかったら、私たちは今がないです。でもイエス様は世を愛して十字架にかかったんですよね。イエス様なんで十字架にかかったんですか。私たちイエス様信じてるからですか。イエス様愛しているからですか。とっても素晴らしい人間だからですか。全部逆です。イエス様知らなかったし、イエス様愛してなかったし、とっても素晴らしくなかったけど、だけど私たちをイエス様が愛してたので、私たちが滅びることをイエス様は絶対望まなかったので、代わりに十字架にかかられたんですよね。だからイエス様が愛している世の人々を憎めなんて言ってない。それはそれを愛するんですね。私たちは世の人々を愛しなさいって。でもその支配している世の価値観を愛してはいけないって、イエス様を認めない前提で、神様の価値観を前提としない、その価値観を支持して支えて受け入れていってはいけないって、そう言ってるんですね。人々は愛しなさい、でもイエス様を認めていないことを受容してはいけませんって、そのように言ってるんですね。でもですね、不思議なことに、これ皆さん経験があるんじゃないかと思いますが、その世の価値観は魅力的に見えたりすることがあります。すごい誘惑になったりすることがあります。でもこれね、不思議でも何でもないんです。それが悪魔の誘惑ですね、力です。これ、ね、魅力なかったらね、私たち何の危機もないです。全然平気です。おイエス様素晴らしいだけ言っていられると思います。でもなんかあれ良さそうだなって思っちゃうので、意味があるんですよね。世の力、世の誘惑、その背後にある悪魔の誘惑があるんだということなんですよ。だから私たちはそのことに注意しなければいけないですね。でそのことについて具体的に考えるために、さらに今日の御言葉は続けていっています。じゃあ今度16節を読んでみましょう。16節いいですか。いきます。せーの。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。はい、このように言っています。肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世にあるものは 魅力があると言いました。それはどこに魅力があるかというと、私たちの霊的な部分ではなくて肉的な部分に魅力があるんです。だから力強くこう私たちを引き寄せていくんですね。でその力の源はどこにあるかというと、肉の欲、目の欲、生活のおごりだって聖書は語ってるんです。これよく考えてみると、ああそうだなって思うようなことなんですよね。肉の欲っていうのは何でしょうか。私たちを引きつけて、私たちを肉を引きつけてね、やまないその力の根源は何ですかって。それは私たちの欲にあるものですよね。例えばよく言われるのは、まあ、私男性なのでね、男性として今までクリスチャンの先輩、諸先輩たちからこれに気をつけた方がいいよって言われてきたこと、男性の場合だったら例えば若いうちは異性に気をつけなさいって、異性の問題に気をつけなさい、男女関係の問題罪を犯しがちですよって、すごく誘惑が強いですよって、だから聖書は、健全なね付き合い方を語っているけれども、でももうふわふわってすぐ行っちゃうって、そういう危険な力強い引きつけるものがあるから注意しなさいって、まあ、そういうふうに語っている。でちょっと年齢がいって、あこれね、でも年齢がって言ってますけれども、あのどれも全部ずっとあります、ずっとあると思いますけど、その年齢ごとに特に強く引きつける力は違うということですよね。ちょっと年齢がいくと今度はね、お金のこと気をつけなさいねって、教わりましたね。でもそれも本当にそうだなと思いますね。お金のことが今度はねものすごく強く誘惑になるよって、まあ、そういうふうに言われて、あ本当にそうだなって私今実感として感じますね。またねこれ あからさまなやつはね割とね平気ですよね。金が全てだとかって言われると逆になんかなわけねえだろうって思えるんですけれども、だんだんその家族ができてきたりとかですね、子供ができてきたりするとまたこれがねお金のことがねドキドキするわけですよね。あやっぱりお金も大事だなとか、まあ、そういうふうな心配になってくるところがあったりして、あやっぱり、まあ、そうは言ってもとか積み重なっていくとだんだん、ね、それが強くなっていく。あるいはさらに年がいったら、さらに、年を経ていったら最後は名誉に気をつけなさいって、名声や地位に気をつけなさいって言います。ああでも本当にそうだなってそれは思います。特に神様から目を離せば離すほど永遠のものじゃないもので自分の生きた証が欲しくなります。あの地位があったって、俺はここまで成し遂げたって、これが俺の生きた証だって、あなたの価値はそんなとこにあったんですかって思っちゃうけど、いつの間にかそういう気持ちになってしまうところがある。これが私たちを引きつけてやまない肉のその力だって、まあ、そういうふうに言うわけですね。でさらに言えてるなって思うのがその次のところです。肉の欲、目の欲というふうに言います。目の欲です。目がですね刺激になるんですよね。私たちは見えるものでものすごくいろんな刺激を受けます。で今言ってたような、例えばあ今言っただけじゃないですよ、男女関係の問題、それからお金の問題、名誉の問題、他にもあると思います。皆さんが思いついたのがあったらそれですよ、本当に発表しなさいとは言いませんけれども、きっと あれも誘惑になるなとかって思うのあると思いますけど、でもそれが今度は目の欲って刺激がねあるんですよね。これもだからまた本当にたくさんトラップが世の中あります。いろんなものを私たちは目にするわけですから、それによってね私たちの価値観はブンブン振り回されて、あそっちがいいような気がしてくるって、ね、男女の付き合い方といえばこれだって言ったらもう雑誌に書いてあることにすっかりその気になっちゃって、若いうちはねそれあるかもしれない、で聖書に書いてあることにもそっちだって、あこれがキラキラしたリア充だとか言って、全然本当は充実してないんですけども、ボコボコの割にはねリア充だとか言っちゃったりとかするし、もうちょっと先進んでいくと今度はねお金の問題でいく何歳何歳までにいくら用意しておかないとお前は破滅だみたいなことを言われると、あそうなのかとか言って、あもういくらないとダメだとか、もう私は終わったとか言って、そんなことになるかもしれないですし、あるいは、名誉のこともねだんだんこう年を経てくると、あの友達はこういう地位になったんだとか、あの友達はこういうふうにしてね、あこんなふうに子育てが終わって立派だなとか、まあ、あれが羨ましいこれが羨ましいとか、あれは幸せでこれは幸せでって、あなたの幸せはそんなところにあったんですかっていうことですよね。本当にあなたの価値はどこにあったんですか、全部失っちゃったんですか、神様からもらったものを。最初に話したやつですよね、あなたは誰ですかって、あなたは誰ですかのどこに行ったんですかっていうことになっていってしまうけど、それぐらい強いってことですね。それが肉を引きつけるその力は強い、危ないということです。で最後生活のおごりって書いてあります。生活のおごりって何じゃらと思ったんですけど、昔ですねもう一個 あの大きいねよく使われている新改訳聖書の訳を読んで、あなるほどって思いました。新改訳聖書だと暮らし向きの自慢って書いてあります。 すごくよくわかりますね、こっちの方がね、暮らし向きの自慢、これもね、資本主義社会に生きているともう痛いほどよくわかりますよね。なんですかね、暮らし向きが良ければ良いほど成功した人間だっていう感じがありますもんね。ですから私は失敗したのか成功したのか、あなたの家にね、何があるかなんてあなたの価値は決めないですよ。あなたの家がどんな家かなんてことであなたの価値は決まらないですよ。そんなものに私たちの価値はないですよ。どこにあなたはいるんですか、何があなたの価値ですか、そのことをもう一度思い出さなければいけない。でも気をつけても気をつけすぎることがないぐらい、こういうものって強いっていうことです。これ強くなかったらこう聖書は言わないです。警戒もする必要はないです。でも強いんです。だからあなたたちの幸せはそこにあるんじゃなくて、神様との関係にあるんだって、もう一度思い起こしなさい。そしてそこからそれないようにね、注意しなさい。子供たちに、若者たちにもそのことを伝えなさい。私よくね、いろんなところで聞かれること、話されることとしてすごく違和感を感じるのは、子供たちはね、信仰を自由に持つべきだって。私もそう思いますよ。信仰を選ぶのは当然子供たちだと思います。でもあなたがそうだって思っているもの、あなたが一番大事にしている価値観を最初に伝えないのは何でですかって思うことがあります。それを伝えているから子供たちは判断できるんじゃないですか。だって子供たちが教わっていく価値観は学校で植え付けられるものですよ。学校で教えるものは、あるいは雑誌で学んでいくものは、学校の同じ年代の友達から学んでいくことは全然いい価値観じゃないですよ。あなたが持っている一番いい価値観を最初に知らなかったら、どうして子どもたちは判断できるんですかって、そういうことだと思うんですね。私たちは一番いいものを持っていると思います。皆さんがそれ自信持てるかどうかだと思います。もしそれが本当にいいものだと思うんだったら、それを伝えなかったら若者たちはどうやって判断ができるでしょうか、ということだと思うんですね。ぜひこのことをお題に覚えて、ぜひそのことを伝えていくように、分かち合えるようにしていきたいと思います。で最後です。17節をご一緒に読んでみましょう。いきます。17節、せーの。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。はい、こう書いてあります。ぜひこのことを本当に深く心に留めたいと思います。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。ちょうどですね、期せずして、これの前の週まではですね、その前の前か、マタイの福音書を続けて読んできてましたね。で、ちょうど聖書の箇所が世の終わりについて、イエス様が語るところでした。聖書は語っています。神様が光あれって言って、この世界を始めた。やがて世の終わりもありますって。でもね、それを恐れることはないですよ。で、その時来たらちゃんとわかるから、偽物に気をつけなさいとかね、そういうことを語られてきました。でも、その語っている一つの確実なことは、終わりはあるんですよということです。世も世にあるものも過ぎ去っていきます。では私たちが本当に見るべきものは何ですか。神の御心を行う人は永遠に生き続けます。私たちに与えられているのは、その先まで与えられているのだということです。この地上の歩みにだけもう全てがあるんだったら、どうぞお好きに生きなさいということだと思います。しかし私たちは永遠の命を与えられているということですね。天の御国が与えられているということです。愚かな金持ちの例えというのをイエス様はお話しました。1ヶ月ぐらい前ですかね、ちょうどマタイの福音書でそのことが語られていました。イエス様はこういうふうな例え話をしています。ある金持ちがいたって、畑持ってて、その年ものすごい収穫が多かった、すごい豊作、もう貯めておいている蔵もね、足りないぐらい、どうしようか、じゃあ蔵建て直そう、もっともっといっぱい集めとこう、でできた。で、蔵にね、たくさん作物詰め込んで、やっとすんごい蓄えできたぞって、よし、しばらく大丈夫だから今日は宴会だって。すると神様が言います。残念だけど今日であなたの世の旅路は終わりですって。愚かな金持ちだって、あなたが貯めたものはどうすんだって、どうなんだって、そういうわけですよね。確かに私たちは地上の命はどんなものか分かりません。どれぐらい長く続くのか、そのことは分かりません。でもそこで一生懸命貯めたとしても、どんなにみんなから褒めそやされたとしても、それは一切天国に持っていくことはできませんし、持っていきたくもないです。私は もしそれずっとねその先も続くんだったら永遠の命なんかいらねえよって私は思ってしまいます。まだまだ続くのこんなのがっていうことになってしまうと思います。でも私たちが永遠の命を与えられて迎えられるって言っているところはそんなんじゃないって言うんですよね。神様の価値観だって、悲しみも嘆きも労苦もない、神が共におられてお互いに比べ合ってけなし合って蹴落とし合っていくところじゃないし、私たちが思っているなんて辛いんだって、なんてこの関係性は厳しいんだって、そういう本当に重苦しいそういうのじゃないところだって言ってるんですよね。私たちが、本当に血眼になって肉の欲望で求めるものは持っていけないし行かない方がいいものばっかりです。私たちはどこに目を置いてね生きていくか、何を見据えて生きていくのかということ、そのことが問われているんだよということですね。さあ私たちは何を見て何と向き合って誰と向き合って生きているのか、その先を見なさい、永遠に共にいてくださる方を一番大事にしなさいって、まあ、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。さあでは、しばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、いくつかのことを話してきました。まず第一に私たちの姿は何かをもう一度思い起こして、みんな子どもたちにも若者たちにも伝えていきましょう。あなたは愛されているんだよ、あなたは極めて良いものなんだよ、あなたの罪のために命を懸けた人がいるよ、あなたの命のために命を懸けた人がいるよ、このことをもう一度覚えましょう。また同時にそれを認めない価値観を決して愛してはいけないって、それは決していいものじゃないよ、でも同時にそれには魅力がいっぱいです、ものすごく私たちの肉体的なものを引きつける力があります、だから注意しなさいって、どれだけ注意しても注意しきれないぐらい大事なことだからよく注意しなさい、そしてあなたの価値はどこにあるのか、過ぎ去るものじゃなくて永遠のものを目を留めなさい、そのことを覚えていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今神様から促されていることや語られていることがあったら祈っていただきたいと思います。じゃあしばらく総額に合わせて祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してくださっていること、私を愛してくださっていることを改めて覚えて心から感謝いたします。あなたの愛が、あなたの極めて良いというその眼差しが私たちの本当の姿です。小さなもの、罪深いものでもありますけれども、でもなお愛してくださっているその愛が私たちの価値だと思います。でも同時にそのことを忘れて他のものが私たちの価値を決めようとすること、うっかり受け入れてしまうことがあります。主を守ってください。私たちが本当にあなたの宝であるということを、そこにまず価値を置くことができますように、またそして若い世代、子どもたち、そのことを伝えていくことができますように、どうぞその不安定で恐るべき世の中の価値観にさらされていくその前に この本当にあなたの愛とその宝であるというその価値を受け継いでいくことができるように、神様どうぞ私たちのこの宝をまた分かち合うものとならせてください。どうぞ私たち自身の歩みをもあなたが守ってください。どうぞ私たちが過ぎ去っていくものではなくて、永遠であるあなたにいつも目を留めていくことができますように。主よ、私たちの目を開いてください。あなたを見つめて歩むものとならせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。すべてあなたの御手に委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。